それでは、次ですね、聖書の御言葉を開いて、いきたいと思いますが、では、ペテロの姑の癒しのところで、お話をしたいと思います。8章の14節と15節、8章の14節と15節です。それでは、ご一緒にお読みします。3、はい。
それからイエスはペテロの家に来られて、ペテロの姑が熱病で腰を引いているのを体に入った。イエスが手に触られると、別の日に体を置いて、イエスを動かした。
マタイ8章の中には、3つの奇跡、癒しの奇跡が出てまいります。第1番目の奇跡というのは、大病が癒されたという奇跡です。でもこのライブ人の癒しというのは、宗教的な汚れからやってくる病気の癒し。そして、その主題はですね、宗教的な汚れからですね、癒される癒し の, このテーマが第1番目のライブ人の癒しなんですね。第2番目の癒しは、違法人100人隊長、ローマの100人隊長のしもべが癒されること。これも、違法人100人隊長の信仰の問題が、その、他世の論争の中心にあったと思うんですね。でも、今日の、三つ目のこの癒し、ペテロの姑の癒しというのは、病気の癒し、病で癒されるそのものを取り扱った、内容、初めてのことなんですね。ですから、今日の御言葉を通して、病で癒されるというのは、病気がどのような意味を持っており、そして病気がどのようにして癒されるかというところを焦点を、持ってですね、話したいと思いますね。まずですね、この今日の御言葉を見ていただきますと、イエスはペテロの姑が熱病で床についているのを見て、そしてその後癒しを受けていらっしゃるんですね。まずですね、ペテロの家庭生活についてお話をしたいと思うんですけども、イエス様の弟子についての家族とか家庭生活は聖書の中にはあまり書いておりません。でも例外としてペテロのことが載せられてあるんですね。ペテロはですね、妻をめとっていたようです。そしてその妻も信仰に入り、後にはペテロは妻を連れ添って各地の伝道旅行に行ってたようなんですね。それは第一コリントの9章の5節にその内容が書いてあります。ここに、私たちには他の人、主の兄弟たち、キャパなどと違って、信者である妻を連れて歩く権利はないのでしょうか、と書いてあるんですね。ですから、キャパはペテロのことですね。ペテロは妻を連れなくて、全能力をしていたということが、ここで書かれてあるんですね。ですから、ペテロの妻は、このクリスチャンの、婦人クリスチャンとして奉仕をして、ペテロを助けて、多分ですね、ペテロよりも先に、亡くなったというふうにですね、紀元前2世紀の、教父のアレクサンドリアのクレメンスという将軍がその記録を残しているんですね。そして、このペテロには妻があり、妻の母親もペテロがこの時伝道している時にはですね、生きて、在籍していたようであります。そしてそのペテロの妻の、お母さんはですね、ペテロの家に引き取られて一緒に同居していたんです。ところが今日の御言葉の中にありますように、彼女には大きなペテロの姑ですね、姑に彼女には大きな悩みがありました。それは何かと言いますと、第1番目に、ルカの福音書の4章の中にはですね、高熱の病気だったというんですね。で、聖書の中に病気では病気でもですね、高い熱と、普通の熱、低い熱というふうに分類されてあるんですね。そして、高い熱というのはですね、ある意味でひどい熱病を持って、ですね、彼女は治ることもままならない状態で、そして、ずっと家に引っ込んでいなければならない状況だったようです。ですから、この彼女は病気であった、それも、大きな病気、ひどい熱病でずっとですね、苦しんでいたということなんですね。第2番目には、多分ですね、病気をされた方はちょっとですね、感じていらっしゃると思うんですね。それは家族に対する気遣いがあって、そのために、ああ、私は厄介者だ。 何の役にも立たなくてただ寝てるだけであって、そして何の役にも立たないという、そのような気遣いというか、そういうふうな足手まといになるという、そういう気持ちを彼女は長く持っていたようであります。で、3番目はですね、彼女は、その心の中に悩みは、もう一つの3番目はですね、神様から私は見捨てられているんじゃないのか、まあ、ひょっとしたらですね、家族から見捨てられたというには思わないと思うんですけれども、自分の、娘のご主人であるペテロから、見捨てられたとは思ってはいなかったと思うんですけども、それに似通った感情を彼女は持っていたんじゃないだろうかのと思うんです。で、これはですね、ペテロの姑がそのように大きな問題を持っているように持っていましたけれども、これは私たちも、今日の私たちも同じように感じる内容ではないかなと思うんですね。病気を患ってですね、長くそこに伏していますと、その病気という苦しみもあるけれども、病気をしているということの上に家族に対する気遣いとか思い患う心がやってきますし、同時にクリスチャンであればですね、私を神様は見捨てたんじゃないだろうか。そしてですね、ペテロの姑が言い当てられたのは、イエス様がお弟子さんたちと共にユダヤの街道で礼拝をして、そして礼拝の後にですね、その家にお邪魔した後に、そのペテロの姑にイエス様が目を留めて、そしてかわいそうに思って手を差し伸べて癒されているんですね。ですからペテロの姑は病気を患っているということから、街道には礼拝で行けないんですね。長く行けてないような状況でありました。ですからその間にですね、彼女は思ったことはですね、私は神の身元に見舞いさえも出ることができないのか、神様はこの自分の状況をどのように考えていらっしゃるのか、もし神様が生きていらっしゃるならば、神様が憐れみの神ならば、当然癒されて私は礼拝に導かれるはずなのに、健康になるはずなのに、願っている健康をいただくことができるはずなのに、この病気のままずっと家で励ていなければならない、こう考えますと、彼女の心の中に、自分の人生は神からも見捨てられたような、人からも忘れられたような存在であり、そして現実に苦しい状態を体に覆っている状況であり、彼女はですね、生きる望みを全てですね、取り除かれたような苦しみの中に、彼女はですね、長くいたように思っていたんですね。彼女は、その高熱、医者もなかなか治すことができないその苦しみから、彼女が癒された一番目のですね、大事なことというのは、イエス様の目に触れたということなんですね。私たちは、病気にしても問題を持ってもですね、それを抱えてしまったときに、また捉えられたときに誤差をしてしまうことはあると思うんですね。ね、病気になってしまった、そしたらこの病気がすぐにですね、癒されて元の健康な体になることができるだろうか、そこからこれかな、この方法かな、こんなふうにしたら、ちょっとこういうふうにした方がいいのかな、何を飲んだらいい、何を食べたらいい、どこに生活をしたらいいのかな、そして自分のこの病気のこの問題の原因はどこにあるのかと、なんと私たちはいろいろ思い悩みながら、苦しみながら考えるものであります。でもですね、私たちがいくら病気やら苦しみを持って、その解決を持てて右往左往したとしても、神様に言わなければ、本当における癒しを私たちは体験することはできないんですね。この地上のものは確かに、一時的に私たちの心を慰めることができるかもしれないし、私たちを一時的に回復へと導くことができる、そういうようなものがあるかもしれない。でも、私たちの人生の苦しみというのは、病気を持って心が病んで、そして病気を持って、長く心が傷ついている、その心、そのものも含めて癒す方はイエス・キリスト以外にはいらっしゃらないんですね。ですから私たちが目が触れる、神様の目に私の状況を知っていただくということがですね、第一番目に私たちが癒しや祝福を受けるために必要なことなんですね。ですから病気であれば病気であれば病気が重ければ重いほど、問題があって問題が多くあればあるほど、私たちは必死になって自分自身の問題を持って神様の御元にやっておかなければならないんです。この今日の御言葉の最後の方でありますけれども、 ペテロの姑が癒されたときに大勢の人々が病人を連れてやってきたと書いてあるんですね。で、それは夕方に夜になったら人々が病人を連れてイエス様の身元に連れてきたという記事がこの後に残っているんですね。で、彼らはですね、彼らは夕方に来たのは病人のために病人の病気に触らないように夕方の涼しい時に連れてきたのではなくて、この夕方に連れてきたというのは安息日の後の夕方のことです。イエス様は礼拝を捧げて、お弟子さんたちと礼拝を捧げた後にペテロの家に来て修道の目で癒した。その癒しを聞いたところの人々がみんな夕方になるとみんな連れてきたという、これはですね、あの礼拝が終わったら彼らは一番にそのところに来ている。つまり彼らはですね、神様の祝福をいただきたい、神様の癒しを受けたい、しかし神が命じていらっしゃる礼拝をおろそかにはしてないんです。神様の前に恵みをいただいて祝福されたいという気持ち、信仰の強い気持ち、願いがあったとしても、彼らはまず神様の前に神の命令である礼拝を捧げて、そして彼らは、病人をイエス様のところに連れてきて、病人は皆癒されているという記事があるんですね。私たちはですね、どんな時にも癒しを受けるのは、癒しをなさる方は私たちの信じる神であることを私たちは自覚しなければならない。神様に乗らなければ真の癒しがない。肉体が肉体的に解放されたとしても、肉体の病をもたらしたところの心の中にある病、また心の中にある罪、そして肉体の病気をもたらした自分の悪い罪の習慣、それら全てのものを癒していただかなければ、本当の意味によって私たちは癒しを体験したことにはならないです。だからイエス様の目に触れていただく、イエス様のもとにまず命が、イエス様のもとにその問題を持って出てくるということですね。これが一番大切なことなんですね。そしてその姿勢を見て神様は私たちに一番良い時に神の奇跡である神の癒しの技をしてくださるんです。このようにですね、第2番目に1番目は目に触れていただく、またイエス様の前にイエスに対してこの問題を持ってくるということをまずしなければならない。第2番目にマタイの福音書の8章の15節を読みます。マタイの8章の15節、マタイの8章の15節を見ますときに、イエスが、マタイの8章の15節を見ますと、イエスが手に触られると、熱が引き、彼女は起きてイエスをもてなしたとあります。マルコの福音書の下にも同じことがあります。イエスは彼女に近寄り、その手を取って起こされた。すると熱が引き、彼女は彼らをもてなした。で、これを見ますときに、確かにペテロの姑は癒された病気から、高熱の病気から癒されたということはすごいことなんですね。でもこれじっくり見ますと、熱が引いて癒されたらすぐに彼女はそこから立ち上がってイエスをもてなした。ここにも、彼女は彼らイエスの弟子たち、お客さんたちをもてなしたと書いてあるんですね。これはですね、もうイエス様の癒しというのが、ただ単に外側の病気でなく、彼女自身の人生の全ての苦しみ、人生の、悩み、病の現状である、その全てのことを、イエス様を癒していらっしゃるということです、ね。望みのない自分の人生には役に立たないというふうに思っていた彼女の心を癒し、彼女は立ち上がって自分のすべきことである、そのイエス様をおもてなしをしている。ある、この昔ですね、こういうことがあったそうですね。ある診療所で、何年も長期治療していた人が、晴れて病が癒されて退院することになった。そして、その退院をお祝いするために、病院中が晴れてですね、なんとかこの、退院おめでとうというふうにですね、上りまで立てて、病室でお祝いをしたんです。ところが、その青年は自殺をしてしまったという出来事があったそうですね。 なぜ、長く、療養生活をして苦しい、闘病生活をして癒されて今晴れて社会に出ていこうとして退院しようとしているのにもかかわらずこの、若い、青年は この自殺をしてしまった。これは何かと言いますと、ね、世の中に久しぶりに何年かぶりに出ていく、青年の病気の心を癒さないで、ただ単に病院は彼の病気を癒したんですね。要するに病院は青年の病気を癒したが、病人を癒すことはしてないことなんですね。つまりここにもあるようにですね、イエス様は病気を癒す、私たちは病気を癒してほしい、イエス様は私たちの問題を解決する、私たちは問題を解決してほしい。でも病気となっている病気の原因であるその心も癒していただかなければならない。問題を解決してほしい。しかし問題の解決ばかりでなく、その問題を持ってきた私たちの生き方そのものを私たちは癒していただかなければならない。外側の病気が癒されたとしても心が変わっていなければ、同じような生活習慣を通してまた同じような状況を招いてしまう。前よりももっと悪い病気を重い病気になってしまうかもしれない。問題の解決をいただいたけども、その問題を起こしたところのその人の持っている心の悩みとか、そして心の中にある問題とか環境の中にある問題が癒されていなければ、問題が完全に癒され解決したとは言えないんですね。ですからイエス様はこの彼女におっしゃったことは、さあ、あなたが座っているその床を取り上げて、そして立ち上がりなさいとおっしゃいました。あなたの病気が癒されて、そして病気のままでそこで伏しているその床、ああ、私なんて何の役にも立たない、病気のままその私の人生を終わってしまうだけの、ただのですね、苦しみの人生だけだった。そしてそこにですね、神様も私を見捨ててしまい、人々も私を忘れてしまった、私の人生で何の意味があるの、ね、今さら私が病気が治っても私の人生も取り返すことができないという、そのようなもう病人の心、病人のところであるそのところを取り上げて、そしてイエス様は彼女をこの引き上げて立ち上がってくださったんですね。ですから私たちが癒しを求めるときに、イエス様の癒しはただ単に外側だけの癒しでなく、その人の人生そのものを癒してくださることをイエス様はしてくださる。私たちの問題解決になって、問題の解決、さらに私たちの持っている人生そのものの問題の解決をイエス様は私たちに説明してくださる。さあ、私たちはそのことを考えるときに、私の願い通りに神様は願うこと、方法で私を癒してくださないと、私たちは文句を言ってはいけないんですね。神様が私の祈りをとどめていらっしゃり、病気がなかなか癒されない、問題が解決したいことは、もっともっとですね、もう深いところにある根源的な神様の癒しを私たちが体験するために、神様が今、その時を選んでですね、私に働いてくださるんだと私たちは信じなければならない。
アメン。
聖書はですね、聖書は、ヤコブの5章の、マタイの8章の、すみません、16節、この後ですね、マタイの8章の16節から、次はルカの福音書、ルカの福音書、マタイの福音書、8章の16節ですね。夕方になると人々は悪霊に疲れた者を大勢身元に連れてきた。そこでイエスは御言葉を持って霊どもを追い出し、また病人の人々を皆お治しになったというのがまた言うんです。で、次にマルコの福音書はまた同じ記事で一緒に感じます。イエスは様々な病気にかかっている多くの人をお治しになり、また多くの悪霊を追い出された。そして、運動とかでマタイの福音書はですね、来た病人は皆癒された、悪霊につかれた人は皆解放されたと書いてあります。ところがマルコの福音書は、様々な病気にかかっている多くの人をお治しになり、また多くの悪霊を追い出されたと書いてあります。ですからじっくり見ますと、マルコの福音書を見ますと、多くの人が癒され、多くの人が悪霊から解放されたけども、 癒されない人も悪霊が追い出されなかった、問題が解決しなかった人も若干ここにいるように書いてあるんですね。ところがですね、彼らは別にそこで文句は言ってないんですね。ね、だけども癒されなかった、でも癒されなかった人はまた次の機会にイエス様のところに連れてくる。癒されなかったけども彼らが信仰的にね、イエスを見限ったとかね、イエスをから離れたとは書いてないんですね。だからここに出てくる、イエス様の前に奇跡を体験し祝福を受けたユダヤの人々というのは、ね、癒される方は神であり、そして同時にこの神様が癒してくださるけども、癒されなかったとしても私たちの信じる神は私の神であり、そして癒しをなさる神として、彼らはその信仰は決して衰えることはなかった、うん、でも私たちがよく考えるね、神様が神ならば 100% 私たちの狙う通りに速やかに私を癒し解放してくださらなければ、それでなければ神様ではないためで私たちは思ってしまう。私たちは自分の都合で、自分の計画で、自分の思いの中で神様を神としてね、あがめ、神様の奇跡を体験しているところがあるんですね。でも、ね、癒すのは神であり、私たちの願う通りに神様はその通りにはお働きにはならないんです。神様は神様の計画の中にあって、私たちにとって一番ベストな時に私たちを癒し、私たちを癒すタイミングを神様は計っていらっしゃるんです。
そうね。
私たちは外側が癒されたら、うん、神様に来ている。すぐに祈って、すぐに問題がコロッと変わったらですね、もう神様がやっぱり私を愛していらっしゃると私たちは有頂天になります。それはもちろん感謝なことなんですけども、でもその中には神様が私たちに病気を通して教えたいこともあるだろうし、病を通して私たちに神様の御心を知らせようとする、その計画、御心をですね、私たちはそこにあることを私たちは知らなければならないということですけども、神様の思いと私たちの思いははるかに、ね、私たちは理解を想像をはるかに超えるこの開きがある。神の思いは私たちの思いよりもはるかに高いところにあり、神様の願いは私たちの願いとは全然違うところにある。ですから癒されたら感謝、私たちが願って速やかに癒されたら感謝、癒されなかったとしても神様、これは私にとって、最善のことを神はしていらっしゃるんですね。そして癒しに対する信仰を失いませんけども、必ずや神様はその時が来るならば、時満ちるならば、私の願いを聞いて私を癒し解放してくださることを信じますと、私たちはいつも思っていなければならないんです。
アーメン。
イザヤ人たちはそういう意味においてですね、先ほども言いましたように、神を礼拝することが一番、神様の戒めに従うことが一番、そしてその後に時間があり、そしてこの恵みの時があったら癒しを求めてイエス様のところに連れて行った。そしてイエス様と連れてきたけども、ね、長い道のりをですね、旅してきてやってきたけども、癒されなかった。しかし彼らの信仰は弱ることなく、神に対する信仰はさらに強く彼らはされているんですね。私たちは病の中に、そして問題の中にあってもですね、私たちは神様の御心を信じて、どんな時にも失望しないで神様を礼拝し、そして神様に癒しを求めていきましょう。
そうね。
さらにですね、ヤコブの5章の14節から16節。ルカの福音書の次がヤコブの5章になります。ヤコブの手紙の5章の14節と16節を見てたみたいですので、ちょっと開きます。ヤコブ自体の手紙の5章の14節からちょっと読みしますね。あなた方のうちに病気の人がありますか？その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。これは素晴らしい内容であると思うんですね。私たちはですね、よくこういうことがあります。講義を読んだ時なんですけども、 いつもそう申しますと、このために言ってください。この問題があるから私はね、その家族は、まあ、熱心な方でいらっしゃいますね。で、韓国に行って断食までするような熱心な方で、ご自分のお父さんが病気の時にですね、病気がいらっしゃるために祈ってください。もうね、いつも祈りの要請があって、行ったらいつも祈らされたというか、一生懸命祈ってくださいね、田中先生、頼みます。で、祈らされて、ずっと祈らせさせていただきました。もう何年もね。で、韓国にも断食に行くんですね。で、ところがですね、ところが、そんなに熱心に教会に来て、教会で祈っている、争点もしていて、私たちに祈ってほしい、韓国に行って断食もして祈っている、で、捧げ物もしっかりして祈っているけれども、ね、礼拝には時々やってるんだ。え、ちょっと待ってよと。韓国にまで行って断食して、神様の前にね、よく祈っていらっしゃるにもかかわらず、なんで礼拝に来ないの？いてるんでしょって言える。家に、他の信徒さんに聞いたらね、他の弁護士さんに、私、担当じゃなかったので、その弁護士、この間まで韓国に行ってて、韓国に行って断食してるときは、それは日曜日に礼拝来れないからね、こっちに来いとは言わんけども、帰ってきてるのになんでこっち来ないのっていうのを言いましたね。で、それから、ずっとですね、それまではあんまり考えなかったね。来たときにね、見てたら、ご一緒に祈って、来たら、はい、祈りましょうね。礼拝来たら祈りましょうね。そこで深いとこう話していた。で、それから、ずっと考えるとね、それから調べたらね、礼拝に時々休んであるんだね。でね、その時に、まあ、その姉妹に言わせていただいたことは、もしあなたが神様の前にね、神様が癒しをしてくださると信じて、そんなに熱心にしてはるんやったら、なんで礼拝に来れないの？なんか特別にね、病気があってね、特別に何かね、来れない事情があるんやったらいいけども、なんで来れないの？という言うたことがあるんですね。もう、そんなにね、神様の奇跡を体験したいと熱心に願っているならば、で、果てでも、まあ、変な言い方、果てでもね、近いから、教会から自転車でね、もう本当に2、3分のところに住んであるか、歩いたら5、6分で来れるところなのに、なんで来られへんの？と言うたことがあるんですね。時々私たちは、ね、私でもそれは疑問に思います。皆さんも疑問に思うでしょう。さあ、当然ね、私たちの心の中を計り知ることができる神様は、もっと私たちにそのことが当然として、それはおかしいと思っていらっしゃると思うんですね。いつもですね、神様は私たちがいろんなことを願うことをね、喜ばれます。祝福を求め、癒しを求めることを喜ばれます。でも、神様は、その言葉とその行いの中に、その心の中にある動機までも、動機をですね、見られる方なんですね。私たちが願っている、しかし、その心はですね、どっち向いているのか。まあ、聖書の中にですね、下心なものは、何を願ってもそれを実現させていただくことができない。下心の心を持っていたらダメだ。ね、神様の前に願いながら実際に神様の命令に従って自分の生活が全然神様に向いていない。これはですね、その願いは実現しないと書いてあるんです。今日、今お見せしましたヤコブの5章の中にね、ここに、ですね、ヤコブの5章、見えてます。ヤコブの5章。ヤコブの5章書いてあるんですね。ヤコブの5章の中に、5章の理論説に、あなた方のうちに、ご所有ですね。病気の人で、その人は教会の長老たちを招き、主の皆によってオリーブの色を塗って祈ってもらいなさい。ここにね、オリーブ油を塗っていただきなさいというのがありますでしょう。で、その当時、オリーブ油というのはね、傷口などに塗って、塗る薬として、医者を呼んで治療してもらうということに当たるのがオリーブ油を塗るということだったそうですね。ですから、オリーブ油を塗っていただくということは、ある意味においては、私たちが今日、お医者さんに行きます、薬をもらいます、市販薬、薬局で薬をもらって、自分の体の体調をですね、整えたり、もう風邪を治していただく、まあ、いろんな病気を治そうとして、私たちはいろんな薬を塗ることと同じなんですね。で、ここにあるように、薬を信じないわけではないんですけども、薬自体を私たちは信じてはいけないんです。ここに、オリーブ油を塗ってからに、そして長老によって祈っていただきなさいと言います。神様は私たちに、この地上で、 お医者、医学、薬、いろんな健康になる手立てとしていろんな知恵、この力、知恵ある働きを神様は私たちに与えていらっしゃいます。私たちは知らないのに、神様の前に神様が私たちを真に癒すということを信じているんですけども、その前に薬もあるんですね。神様は薬を指定しようと言っているわけですね。それを信じないわけではないけども、薬自体が万能として信じてはいけないんです。薬を塗って、オリーブを塗って、長老が祈り、長老によって祈っていただきなさいと神様は言っていらっしゃいますね。ですから私たちはですね、神様が癒してくださる薬も大事だけども、薬は万能ではなく、神にとって変わるものではないです。神様は薬を与え、医学を与えて私たちを、ね、癒し、私たちを祝福しようと、恵みを与えようと働いていらっしゃいます。しかし、薬を通して私たちの体を癒すのは神様の身近なんです。薬が私たちの体に 100%、120% の効き目を及ぼすように、神はその薬を通して私たちの体に触れていてください。私たちはどんな時もですね、神様が全てのことにおいて私たちを真に癒したのであることを受け入れなければなりません。そして今日の御言葉はですね、今日は母の御言葉でしょう。この御言葉はちょっと今開いたんですけども、私の母親はですね、46歳で亡くなったんですね、46歳で。ですから、私が多分26ぐらいだと、46だから、あ、そうですね、26の時に亡くなりました。私は26ですね。結婚して、次の年に子供が生まれるという前の年に亡くなりました。さかのぼりますと、6年間闘病生活をします。5、6年の闘病生活は何で会社かというと、腎不全なんですね。会社を立てる人が苦しんでいるように、腎不全で苦しんでいる。5年間。で、なったということは、経過はちょっと横に置いておいてですね。で、5年間ずっと腎不全で、で、です。最初はどこでしたかね。桃谷の定心病院。今、名前変わっているのは定心病院という、総合病院でしたね。宮古島の保健医療センターという大きな病院で、治療を受けていました。ところが、腎不全がもう固定というか、変わらないよね、病状が変わらない。そうしますと、今度は宮古島の神原病院のところに行きまして、それは人工透析するだけの病院だった。だからちっちゃなね、そういうところは昔、今だったら、そこの日産のと、どういうとね、間にあの立派な病院ですけども、その時は小さな病気ね、病院、もうそういうとこばかり。で、入りますと、もう病院が、もう血の匂いがもう満ちてるんですね。血の匂いというのがすぐわかるんですね。ですから、みんな人工透析でから、そこら中、もう膨大に血だらけだし、もう床もね、そんなそういう病院ですから、人工透析だってする病院ですから、もう血だらけで、で、病室に入りますと、これからの病室、これよりもね、4分の3ぐらいの小さな病室で6人ぐらい入るんですよ。透析してる時に。入院してる時に。ですから、ここにこう、ベッドがあって、隣のとか、もうこれぐらいの隙間で、向こうもこっちが隣で、こっちの向こうのベッドが並んでる、そういう病院ですね。で、2つの腎臓が完全に死んでしまいましたけども、もう病気は、ね、治らない、固定してしまいましたからということで、退院はできないということを言われておりました。そうしましたら、その当時の教会の長老さんがですね、ヤコブの5章の14節の御言葉があるから、この御言葉によってあなたのお母さんのために祈りに行きたいっていうおっしゃいました。でね、もうね、医者がもう完全にね、闘病生活3年ぐらい経っているので、ですから、もうこの固定している病気が治らないという、悪くなっても良くならない、現状維持よりも悪くなっているのはもう分かっておりましたけれども、そういう時に、ちょうどその時でね、聖書の御言葉にあって、信仰によって今日ね、あなたのお母さんのところに行って祈りますっておっしゃってくれました。本当にありがたいことでした。でも私はもうほとんどもう諦めかけておりましたし、家族もみんな諦めておりましたが、でもこの御言葉を読んでですね、病室で、病室からちょっと出た廊下の隅っこで無理やりにというか、なんかもう本当にそこで祈られたんですね。で、この御言葉を読んで、オリーブ油を体に塗って注いで、そしてイエスの名によって祈って帰ってくれました。そうしましたら、2週間ぐらいしますと、病状はコロッと変わって、本当に 1ヶ月もしないうちに、1ヶ月もぐらいしたときでしょうか、退院してしまったんですね。で、病院が言うには、あなたのお母さんの腎臓が動き出したんです。動いてなかった2つの心臓が、まあ、少しだけだと動き出したんです。それで動き出して、どんどんどんどん良くなったものだから、だからもう退院してもいいですよ。もちろん、通院して人工透析をしなければなりませんが、もう全然いいですよ。動き出したから。死んでたぞ、腎臓が。生き返りました。もう動いたからもう退院ですね、ということでね、急に退院してしまったんですね。で、その退院した後にですね、教会生活、教会に行こうとですね、礼拝に行くにして、で、洗礼を受けたかな。どこで受けたかな。病院か、教会か、教会かな。まあ、とにかく洗礼を受けて、そしてですね、まあ、しばらくは元気で通院するようになりました。まあ、もちろん腎臓の腎不全という病気が治らなかった最終的にはそれで、最終的に腎臓じゃなくて失血死で死んだんですけども、血をずっと流しますでしょ。で、病院で看護さんが人工透析した後、血がずっと流れますよね。もう滲んで出るよね。で、それが父親が見てて、これ血が流れてるけども、どうしたらいいの、これどうにかせなあかんの。いや、大丈夫ですよ、血は流れるもんやし、もうこれは止めれないもんやし、そんなに綺麗に止めれないから言って、最終的には医者は言わなかったんですけども、失血死で亡くなったんです、ね、でもその時に本当に神様の不思議なことを体験することができます。病気が癒されて、で、病気が癒されたから、母親がね、病気が癒されたから、病気が癒されたから教会には行かないかなと思ったんですけども、もう病気が癒されて、で、日曜日礼拝ってどういうのかな、行くの、まあ、行くのって言うと、うん、行くよ、うん、行くって言うから、行くって言ってね、体を傷ってね、本当に、もう何て言いますか、血の匂いをもういっぱいこう充満したようなその体を傷って礼拝に行って、次の日曜日も、まあ、また今日も日曜日礼拝行くって言うから、行くって言ったら、行くって言ってね、そしてずっとですね、教会に行きましたね。で、その時に、今日のメッセージはないんですけども、イエス様は病気を癒すばかりでなく病人を癒したな、そして心からイエス・キリストを信じて洗礼をその後に受けることができたんですね。私たちはですね、神様が私たちを病気や問題の中に入れるのは、私たちの外側の問題と病気を癒すばかりでなく、私たちの中にある病人の心を癒すためです。問題であれば、問題を持っている私たちの人生そのものを解決し、癒すために私たちにいつも働きかけてくださるんです。ね、ですから、目に見える形において問題解決しないからといって、神様を、イエス・キリストの癒しを侮ってはいけないし、神の力を侮ってはいけないんです。神様は癒すことがおできになります。神様は私たちを祝福し、問題を解決することがおできになります。でも、私たちの心を癒し、その人の人生そのものを解決するために神様は時を計って待っていらっしゃることがあるんですね。ですから私たちはいつもですね、神様に対する信仰をですね、強く持って、どんな時にも神様の祝福を信じてしっかりと、待っております。最後にイザヤ書の53章をいただきます。私たちの聞いたことを誰が信じたのか、主の身腕は誰に現れたのか、彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育つ。彼は私たちが緑の姿もなく、輝きもなく、私たちが幸いな見栄えもない。彼は蔑まれ、人々の乗せ物とされ、悲しみの人で病を知っていたし、人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちは彼を悟られた。悲しみの人で病を知っていたと。この間のメッセージの中で、イエス・キリストは誠の神であり、誠の人であるといわれるそのメッセンジャーが言っていました。ここに、私たちの病をイエス・キリストは知っていた。私たちの人生の苦しみ、困難の中にある悲しみをイエス・キリストは知っていらっしゃったことです。そして、私たちの苦しみを真において理解し、私たちの悲しみを真において理解し、その悲しみと苦しみを全部身に覆われて、十字架の上でそれを全部清算をされた方がイエス様なんですね。ですから、このイエス・キリストにお祈りするときに、イエス・キリストは私たちを癒すことがおできになるお方でいらっしゃいます。そしてもう一つですね、こういうことがありますね。 病院、ホスピタルというのは、意味はですね、歓迎所、そしてまた、私たちの魂を安らげるところの宿舎という意味があるわけですね。ですから、病気は、病は、クリスチャン人生における邪魔者ではない。これは厄介なものではない。この病気や困難、患難というのは、これは私たちの魂を癒すイエス・キリストに出会わせる場所であると私たちは受け取らなきゃ、
ね、
困難があれば困難があればあるほど困難を癒される私たちを、ね、私たちを作りたいことができるお弟子になる神に出会う素晴らしい歓迎されている、イエス神様が歓迎する私たちが場所であると、そういうところであるということを私たちは受け止めていただきたいと思います。ですから患難や困難があってもですね、私たちはめげずくじけず神様の祝福をその中で見出せるような、転んでも、ね、ただで立ち上がるんじゃなくて、まず祝福をつかんでですね、立ち上がる私たちにさせられましょう。天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。神様、私たちは大なり小なりいろんな苦しみやまた困難な人生を歩んでまいりました。しかしどんな時にもイエス・キリストがそばにいて私たちを助け励まし、そして私たちを駆け回してくださっていることを感謝いたします。今現実に困難の中にいらっしゃる方は、その困難とそして問題を解決する真に解決を与えるイエス様に期待をして、神様、あなたにその問題を見ていただき、知っていただくために、なおなお神の身元に熱心に集うものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞ私たちが願うこともはるかに勝るところを祝福を持って神様は祝福を与えてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって祝福してお願いいたします。アーメン。